今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、10月に入りました。日に日にこう美味しいものもたくさんこう市場に並んでたりしまして、秋めいてきたなという今日この頃なんですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。昨日はこの番組夕方5時から生放送でお届けしておりますけれども、昨日は中秋の名月、綺麗な月が、月明かりってこんなに明るいのかと、月明かりで勉強できそうだっていう、そんな気がいたしました。さあ、今回は今日の消防団の話題をお届けしましょう。京都市消防局消防団事業推進係長でいらっしゃる北村忍さんに、まずはお話を伺います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はその他に南消防団 の林敦さん、それから北消防団の佐々木、これは優香さんでしょうか、はい、3人、他に合わせて3人にお越しいただいてるんですが、まずは北村さんに親分にお話を伺おうと思います。
はい、
北村さんはこの京都市の消防局の中でお仕事されてるんですよね。
はい、
はい、
私、京都市消防局の総務部にあります消防団課というところに勤務しております。
はい、前からそうだったんですか。
はい、3年前から。
3年前から、はい、結構移動ってありますよね。
そうですね、職員によっては2年とか1年でコロコロ移動していくものもおりますし、
はい、
まあ、5年、ぐらい同じ部署にいるものも、まあ、様々なんですけども、
はい
はい、
救急車に乗ったりとか、それから消防自動車に乗ったりとか、そういう、こう違う、まあ、職種というか、
はい、
そういうご経験もおありなんですか。
ですね、私は救急車とか救助者って言われるですね、
はい、
現場での活動というのはないんですけども、ちょっと消防隊、消防車の方に長く乗って、現場活動をしてました。
ああ、そうですか。はい、なんかこう印象に残った、こんな思い出とか一番心に残ったことってきっとあるだろうって思うんですけど、何かありますか。
そうですね、やはり勤務している場所のすぐ近くで火災が発生して、
はい、
でいち早く駆けつけて、消火活動等をして、対応したんですけれども、なかなか次来る消防車が、
はい、
ですね、まあ、私が勤務していた場所がちょっと市街地から離れたところでしたんで、
はい、
なかなか応援が来ない状況で、
はい、
活動してたんですけれども、その際にそこの地域の消防団の方とか、そういった方にご協力をいただいて被害の軽減を図ったというような経験がございます。
そうですか。そうすると今日お話しいただくその消防団のお話を中心に伺うんですけれども、
はい、
その消防団が大きな役割を果たしてくださったという、まあ、そういう思い出があるということですね。
そうですね、
はい、そしてこの現在この消防局の消防団事業推進という係長でいらっしゃるわけですけれども、
はい、
具体的には、
はい、
まずこの今日の消防団、消防団って消防署に勤務している消防署員さんとは違うんですよね。
はい、消防団員、消防団の方につきましては、
はい、
我々、
消防士って何ですか。
はい、消防士と違いまして、それぞれが、各自でお仕事をお持ちであったり、
別にお仕事
を
持ちで、はい、
それとか学生の方であったり主婦の方であったり、さまざまな業種、はい、職種などをされていて、消防団に所属していただいているその地域で、 火災ですとか災害が起こったりその地域で、予防広報などの活動をする場合にですね、その地域の消防団員として、活動していただくと、
はい、
こういうような存在です。
そうですか、はい、京都の場合は学区に分かれているんでしょうか。
はい、
はい、
京都市の消防団につきましては、
はい、
11の行政区ありますが、
はい、北区とか南区とか、はい、中京区とか、
そうですね、はい、そちらの行政区ごとに、11の消防団があります。
あ、
行政区ごとに一つの消防団がありまして、京都市では11の消防団がありまして、はい、でその消防団の中にですね、おおむね、小学校の学校学区単位で、消防分団っていうのが
消防分団、
はいはい、ありまして、京都市内で全部合わせますと205消防分団あるということになってます。
随分、はいはい、あるなという気がいたしますが、
はい
はい、あの人数としてはどれぐらいになるんでしょうか。はい、
あの消防団の定員というのが京都市の条例で、決まってるんですけども、はい、そちらは
4970名の定員上限ということですか。
はい、がございまして、ただですね、ここ最近消防団が減少傾向でして、今4500名の半ばと、
あ、
いうことで約400名、
まあ、欠員というか、
あの
定員にはそれぐらいの人数が足りないという感じなんですね。はい、これは、まあ、ここのところそういう傾向っていうのは減少傾向っていうのはあったんですか。
そうですね、あのちょっと昔、まあ、これは京都市に限らず全国的に言われるんですけども、はい、あの平成2年頃全国の消防団100万人近くの方がおられたんですけども、
はい、全国で京都市も含めて、
はいはい、でただですね、あのどんどん消防団になり手が少なくなったりですとか、
はい、
ああいうような状況が続きまして、毎年5000人規模ずつ全国で消防団員の方が辞められて増えていない、減っていってる状態になっているんです。
全国的に同じ傾向、はい、ということなんですね。はい、あのただこう東日本大震災などまあ、そういう大きな災害の時にはあの消防団員の方の活躍ぶりっていうのがあの結構ニュースで拝見したりするんですけれども、はい、結構大切な役割だということは皆さんきっとあのこう身をもって、体験してるというふうに思ってるんですが、
はい、
あの現象を全国的にしてるんですね。
はい、まあ、あの一番新しいですね、公式な発表の数値がですね、平成元年の4月現在の数値しかまだあの分かってないんですけども、
平成元年、
はい、
はい、
あ、すみません、令和元年です、
令和元年、
すみません、はい、でそちらが83万人ということで、はい、まあ、あのかなりこちらも減少に歯止めが効かない状態になっていると。
まず人口減少、
はい、
もうしていますよね。少子化であったり、
はい、
それから人口減少っていうことが、
ね、高齢化も、はい、
非常に問題になってますが、はい、やっぱり消防団においてもその同じような問題状態があるということなんですね。そうすると、
はい、
あの消防団ってお仕事、まあ、別にお仕事があったり学生さんであったりというお話でしたけども、
はい、
あの活動内容としては主にはどんなことになるんでしょう。
はい、あの主にはそれぞれの管轄消防団所属していただいている管轄地域の、
はい、
災害、火災等の災害、
それと災害、
はい、
それを大雨とかそういう洪水とかそういうことも含めて、
はいはい、含めて、そういった場合の、まあ、消防署員と協力して、その地域の防災とかの対応、災害の対応をしていただいているという活動と、
はいはい、
あとですね、その管内での火災予防の広報ですとか、あとそのお住まいの地域の住民の方への防災指導などを担当していただきます。
はい、あ、そうですか。啓蒙啓発活動であったり、はい、まあ、実際のそういう初期消火であったりとか、まあ、初期消火とかそういうことも範疇に仕事の中に入るんでしょうか。
はい、そうですね、あの当然我々、消防職員よりも先に現場に消防団員のが 方が到着されましたら、はい、当然あの消火器具、まあ、なかなかあの消防車のような放水器具っていうのが、はい、消防団の方お持ちでない分団が多いんで、
結構分団の器具庫に、はい、あのそういう消火器なども大体はあると思うんですが、そうでもない、
は
い、
あの消火器などは建物に設置されてるんですけども、はい、あのまあ、規模が小さかったらついてない、消防分団詰め所もあるとは思うんですが、はい、あの京都市の方からですね、消防団の消防団装備品としてあの放水活動に使う小型動力ポンプっていうのを205分団、はい、全分団に配備していたりですね、あと救助機材ですね、ウィンチとかジャッキ、それとバールなども各消防分団に配備させていただいてますの で、 そちらを活用して、活動していただくことは可能かと思うんですけども。
そうですか。あの総合防災訓練などの場で、
はい、
あのそういう消防分団の方、消防団の方 の、 あの活動ぶりを垣間見ることができるんですが、ず
い
ぶん統制が取れていて、なんかいいなって、こう消火の、模擬消火みたいなこともされま、はい、放水されますけれども、はいはい、ずいぶんかっこいいと言ってはなんですが、あのああいうこともされてるんですよね。
はい、
なんかサイズって言うんでしたっけ、
はい、
春先か、はい、5、6月か忘れましたけど、
そうですね、一応毎年、今年はね、はい、新型コロナの関係で、各行政区もし、と京都市の消防団総合サイズっていうのを6月の上旬するんですけども、はい、そちらについてはちょっと中止、密を回避するために中止はさせていただいたんですが、
はい、
毎年ですね、春先に、消防団総合サイズということで、はい、消防団の活動に必要な消火能力の向上のための訓練、それと皆さんが団体行動など統制を取れるような形の通常点検という2つの訓練を各分団の皆さんに事前に訓練していただいて、当日披露していただくという場がございます。
そうですか。そういうのもこう成果の、日頃の訓練の成果の発表の場っていう、感じもあって、はい、結構それを目標にっていうことも伺ったことがあるような気がするんですが、
はい、
あの来年はそういうこともできるといいですね。
はい、ぜひとも実施したいと思っております。
最後にこの消防団の方にこんなことをあのなんか望むとか、こんなことをしてほしいなとか何かありますか。
はい、ここ最近ですね、
はい、
全国各地ですごく大きな災害、とかが発生しておりまして、その中で
いろんな災害が増えてますよね。
はい、特に水災害が大変多くなってきて、はい、その水災害の現場で消防団の皆さんすごく活躍されているというのを先ほどもお話しありましたように、でまたですね、その水災害って京都でも起こる可能性って十分あると思うので、
そうですね、
そういった時のためにですね、日頃からそういった事前に、ですね、準備っていうわけじゃないんですけども、
心構えですね。
そうですね、はい、そういったものを常日頃から目的を持って活動していただきたいなっていうのは、はい、
本当ですね。こうある意味責任がこうどんどんこう年々増していくっていう気がいたしますね。
はい、
さあ実際にこう消防団の方にお話を伺いましょう。北村さん、ありがとうございました。はい、ひとまず、交代いたしましょう。次にお話を伺いますのは南消防団の唐橋分団林敦さんです。さあ席に着かれました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お、北村さんよりちょっと年代が若くなりました。
そうですね、まあ、一回り以上はちょっと違いますので。
そうですか。はい、この南消防団、
はい、
唐橋分団、唐橋学区ってあるんですか。
ちょうどですね、
はい、
東寺と西寺っていう2つ の、 大きい建物があったんですけどね、昔、はい、その西寺があったあたりにこの唐橋学区というのがございまして、で、まあ管轄地域というのがありまして、まあ、東海道新幹線で北を、はい、で南側を十条通り、はい、西側を西大路通り、東側を千本通りに囲まれて、まあ、大体四角の結構大きい地域なんですけど、まあ、大体5000、4500世帯ぐらいある 地域でございます。
そうですか。学区としては4500っていうと広い方、
広い方にはなりますね。
そうですね、あの住民数としては
なかなか大きくて、
大きい学区っていうことになりますね、
はい、今もちょっと再開発が続いてますので、ちょっと新しい住人さんが増えていく中で、やはり
あのなかなか活動も大変です ね、 そうですね、そういう中で、はい、
防災のまあまあ力もちょっとずつ入れていかないとダメなとこなんですけど。
そうですか。まあ、そういうちょっとお若い林さんなんですが林敦さん、
はい、
別にお仕事をしてらっしゃるんですね。
そうです、本当に別の仕事を持ってまして、
はい、もし差し支えなければどんなお仕事ですか。
ですね、電気の仕事でございまして、
電気の仕事
ちょっ と、まあ、特殊なんですけど、
はい、
まあ、電気の安全を見に行くような仕事です。
安全を見に行くような仕事具体的に言うとどういうことですか。例えば
ふんふんふんふんふんっていうような CM が流れたと思うんですけど、
ちょっと分かりにくかったですけど、
関西保安協会ではないんですけど、
関西安全保安協会っていう昔ながらの、
はい、あれではないんですけど、まあ、京都府の電気の組合さんたちの中でやっております電気安全サービスと申しまして、
はい、
でその中で、まあ、電気の安全調査ですね、漏電がないかとかいうことを回っております。
そうですか、まあ、それは依頼があった場合に、
いや依頼ではなく、これは国の、はい、定期点検というのがありまして、それで回っておるというものですね。
あ、そうですか。こう最近気をつけなければならないことってありますか。
そうですね、やはりその電気火災になりやすいところというのは、電気が通ったら本当に静電気でホコリがたまります。でそこにやはりその夏場であれば京都湿気ますので、まあ、そこがちょっと燃えちゃう焦げちゃうということもありましたので、
結構テレビのその差し込み口とか、
それ
からドライヤーなんかから発火するとか、それから最近で言うとパソコン、
そうですね、やっぱりつながっているものにもよりますので、はい、規定の電気を超えてしまうとやっぱり燃えてしまうことも、火が出ることもありますので、まあ、そういうことがないようにということを回っておったりとか。
そうですか。こういうことには特に注意してほしいというそのお仕事の面から、これは火災防火ということにもつながるので、こういうことには最近ちょっと注意した方がいいよ、こういう案件が多いよということ、うん、もしあれば。
今だから呼びかけているのが一番、そうですね、やはりその、まあ、簡単なところですよね、やっぱりコンセントの周りにホコリ取っときましょうねということをお話しするだけで、あ、そやな、掃除しとかなあかんよねっていうことで、
はい、
やっぱそれだけ気をつけていただくだけも全然違うんですけど、
はい、そうですか。
そんなもし言いつつ、はい、まあ、仕事中にも消防の話になっちゃうんですけど、やはり。
あ、そうですか。まあ、そうするとこの消防団の、お仕事というか、それが本当に、まあ、大好きといってはなんですが、入団はどれぐらいになるんでしょうか。
そうですね、20歳ぐらいの時に騙されて入ったようなものなので、もう、まあ、そこからまあ17、8年経ってますので
20年近く経った。
そうですね、
そうですか。まあ、最初は入りや楽しいでとか、まあ、そんなことなんでしょうかね。
そんなこともなく、ただ単にもうここの地域にいたらもうあんた入らなあかんよっていうふうに、まあ、半分先輩から言われてしまって、まあ、まあ、もう亡くなられた先輩なんですけど、
はい、
やっぱりわしの代わりにお前やってくれや、そこから始まったのもありますので。
そうなんですか。じゃあ20年近くこの唐橋分団 で、
ね、
消防団員としていろいろ活動されて、具体的にはどのようなことをしてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、大体月にの中で、まあ、5日と5日の無火災推進日というので、
5日と20日、まあ、
はいはい、この2つで、まあ、基本的にはその防火を呼びかける、まあ、巡回広報ということをしております。
大体どこの分団も月2回。
そうですね、はい、最低2回ぐらいは回るんですけど、やはりその火災が多い時期とかになってきますと、まあ、ちょっと増やしたりっていうのもありますし、
そういう融通を聞かせて、
はい、っていうこともございますし、はい、まあ、期間が全国的に決まっているところもあります。春の火災予防運動、はい、ね、夏の文化財予防運動、それからな、ね、冬の年末特別警戒というちょっと長い目のスパンでやるんですけど、はい、こういうものもあったりやとか、で春の火災予防運動っていうのも、まあ、あるんですけど。
あ、そうですか。その火災防火以外にその他に何かありますか。
そうですね、先ほどちょっと北村さんの方からも出てたんですけど、
はい、
左越というものがあるので、そこに向かって練習をする、まあ、見せる訓練なんですけど、まあ、これがちょっと私どもの本当平成じゃないな令和2年、
はい、
本当は僕らの南区の代表として出る予定やったんですけど、
ある限られた分断がこう、
そうなんです、
代表として、
はい、その行政区の中で代表を選んで、
はい、
京都市の大会に出てもらうっていうのが、
まあ、ちょっと晴れがましい、場所
ですね。なかなか、
はい、普段の活動だけじゃないという。
そうですね。だから昔、はい、唐橋学区も下京区であった時代というのはもう60年ほど前なんですけど、はい、あの時代は東の若松、西の唐橋っていうのでこう争ってた言うて、もう先輩連中からむちゃくちゃ言われまして、はい、お前らそれをプライド持って行けよって言って怒られるんですよね。
あ、そういう歴史があるんやでって言って、
そうですね、は
い、
本当に。
そうですか。まあその楽しみだった歳月が、まあ、今年は残念ながら
残念ながら、まあ、もう1年先送りになりまして、もう本当にオリンピック選手と同じような感じになってますんで、まあ、それでもモチベーションを落とさずに、
はい、そうです、
もう1年頑張ってやろうというふうに、ね、みんなでちょっと気を引き締めてやってる次第ですね。
はい、まあ、その20歳頃に、まあ、ちょっとあの入らんとあかんでって言われて、十何年経って今いかがでしょうか。
今ね、そうなんですけどね、本当に生活の一部になってしまっているので、
生活の一部、
なんかサイレンになったら、どこやろどこやろどこやろって調べてしまうんですよね、やっぱり気になって、はい、でやっぱり自分どこじゃなかったらセーフって思って、
いや
ほんまはダメなんですけど、はい、ちょっとあうちじゃなくてよかったっていうのはありますね。
多少、まあ、多少は、まあ、そうですね、
でもちょっと大丈夫かなって気にはなるんですけど、なかなかこればっかりは、
ちょ
っと、
あ、そうですか、
とりあえず自分どこがかかってきたらもうきわー言って着替えて、もう走らなダメなので、
はい、あ、それはこう昼夜問わずっていう感じなんですか。
そうですね、まあ、仕事が休みの時はもう朝一番から走ったっていうこともありますので。あ、
そうですか。まず最初にすることを最後に伺います。
はい、
はい、まず そういう連絡があった時、
連絡があった時はまず、まあ、自分で連絡も流す順番もあるんですけど、
はい、
先に連絡を流す人と現場に行く人っていうふうに僕らは分けておりまして、はい、まあ、僕はどっちかというと先現場に行く方です。
ああ、そうなんですか。
でずっと連絡だけをして最後に来る人もいますんで、はい、そういうふうにしてあの消防隊が活動しやすいようにあの、ま
あ、
お手伝いに行くという感じですね。自分らで火を消すっていうことがなかなかないですので、京都市の消防団っていうのは、本当に全国他の消防団はあの常備消防と言われる人たちが先に着くよりも自分たちの方が先着いちゃうので、
はい、
消防分団の方が、
まあ、そこに住んでらっしゃるからということもありますよね。
僕らはやはりその消防職員さんが先着いてから後追いで行くということが多いですので、
はい、
自分らからなかなか消火活動するということは本当にないんですけど。
あ、そうですか。まあ、入っててよかった、活動してよかったということは最後に。
あ、そうですね、はい、まあいろんな人から何かあった時に頼りになる境にって言って、まあ、信用だけしてもらえるのかなというふうに思います。
ああ、本当ですね。ご苦労様です。はい、じゃあ、もうお一方に伺いましょう。今度は女性です。ありがとうございました。林敦さんでした。あ、次は素早く入ってきてくださいました北消防団の楽士分団佐々木由香さんです。こんにちは。
こんにちは、佐々木です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まだ学生さんなんですね。
はい、仏教大学に通っている学生です。
ああ、そうですか、はい、あの最近はこの消防団も大学生があの分団員として活動するっていう、はい、こう活躍ぶりを耳にするんですけど、
はいはい、
現状どんな感じなんですか。
そうですね、私の分団の中でもやっぱり大学生の分団員の仲間とはよく仲良く、その分団活動以外でも会ってご飯食べに行ったりとかしてて、すごいいいコミュニティができたなと思っています。
は
い、
あ、そうなんですか。はい、あの佐々木さんはこの消防団に入団するきっかけって、どういうことがあったんでしょうか。
私大学で手話サークルに入っていて、
手話サークル、はい、
そこで出会った先輩が消防団に入っておられて、でその消防団の先ほど林さんがおっしゃってた佐越を見に行って、でその消防団っていうものを初めて知って、でその時に今の分団長さんが応急手当普及員っていう消防団に入ると、
はい、
その講習を受けてもらえる資格があるんですけど、
応急手当普及員、
はいはい、心肺蘇生とか、
はい、
あの子供が喉詰めたりした時に、
ええ、あのどうまず何をするべきか、
何をするべきかっていうのを、はい、
したらダメなこともありますよね。
はい、注意すべきこととか、
はい、
スキルを習得でき、またそれをその地域の方に普及して教え伝えていくっていう資格を得ることができるんですけど、はい、それを消防団で取れるということで、
はい、
それを取りたくて入りました。
あ、そうですか。はい、この救急隊員の方が到着するまでに、はい、多分7、8分かかると聞いたことがあるんですけれども、
はいはい、
やっぱりこうそばにおられる場合に、 あの初期の手当てっていうのが非常に大切ですよね、
はい、それも講習で学ぶことができました。
そうですか、はいはい。まあ、これは具体的にそのこの楽師分団特徴としてはあのどんな分団なんでしょう。
楽師分団の学内には仏教大学があるんですけど、その、
あ、その辺りなんですね、
はいはい、千本北王子にあるんですけど、
千本北王子、
はいはい、その学生が入っていることが多いですね、
はい
はい、他立命館の大学生であったりいろんなところの大学生が楽師分団にはいるんですけど。
あ、そうなんですか、
はい、仏大生が多いです。
あ、その住んでらっしゃる住民の方っていうのも、はい、あのその分団にはたくさんいらっしゃるんですよね。
はい、数名おります。はい、
あ、そうですか。楽師分団は合わせて何人ぐらいなんでしょう。
今55名ほどおります。55
人多いんじゃないですか、
はい、多いですね。
消防団としては
半分が若い25歳以下の 団員が多いです。
これ他 の分団にはない特徴じゃないですか、はい、
そうですね。
それ大学が多いからっていうことでしょうか ね、
そうですね。学生もしっかりと役割を持って、はい、あの活動のしがいを得ながら活動しているので、はい、人数がやっぱりいても役割分担をして、はい、組織が動いているので人数が減ったりすることがあまりないのかなと思います。
あ、そうですか、はい。まあ、他の分団よりも人数は多くても、はい、ちゃんと組織だった活動をしていて、はい、それぞれに役割があると、
はい、
そうすると佐々木さんとしては、はい、役割としてはさっきおっしゃったようなことになるんでしょうか。
そうですね、と若い学生はあのなんて言ったらいいんだろう、学校で学んでいることとかを、はい、その地域の活動に生かすっていう
あのフィールドワーク、
はい、フィールドワークみたいな感じで、はい、と高齢者の方のお宅を訪問して防火訪問をしたりとか、あと火災報知器をつけるのにお宅伺って、はい、そのコンセントにホコリが溜まっていたら掃除するとか、そういうことをして
あの宅訪問みたいなこともされてるんですか、
はい、でと地域の方と交流をしてっていうのがすごく勉強にはなっているなと思います。
そうですか。そうすると、はい、あの学生自身の学生さん の、 そのご自身にも、
はい、
地域の方にとっても、はい、若い皆さんがあの消防団員として活動しているということはすごくプラスですよね。
思っていただけると嬉しいですね
そうですか、はい、佐々木さんはこの楽師分団に入られて、はい、もうどれぐらいになるんでしょう。
去年の夏に入ってちょうど1年を過ぎたところです。
そうですか、はい、あのどんなふうな感想をお持ちですか。
と最初は制服を着て活動していてすごい気が引き締まるのでなんか入ってよかったなって思ってずっと応急手当の資格を取ることを目的に入っていたので資格が取れてよかったっていうのとあるんですけど、今は私服を着てもあ消防団員の佐々木さんやって言って挨拶してくれるお年寄りの方がいるのでそれがすごく嬉しいです。
そうですか、
はい、
あの消防団楽師分団はたくさんあの、はい、分団員いらっしゃるようですけども、
はい、
あの消防団員募集してるんですよね。
はい、京都市は今消防団員を募集しております。
はい、
と地域の担い手となる方をすごく募集してます。消防団やっぱり高齢化が進んでいるので、
はい、
若い方ぜひ興味を持たれた方お待ちしております。
はい、わあ皆さん佐々木さんがそんな風におっしゃってます。はい、あのどうぞこう興味を持ったらまずこう地域の、はい、消防分団のところに行くのがいいんでしょうかね。
そうですね、とか近くの消防署や出張所に、はい、ぜひご連絡をお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、この番組は足立病院それから文具タグ豊田会計事務所ローバー都市建築事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。